私がびっくりしたのはね、若い時に、運命とか手相とか、人間の霊魂の話、そういう本をちょっと面白くなってきて読んでたんですよね。なんとね、運勢の判断はね、太陽暦ではないね。あれにはびっくりした。つまり太陰暦を基準にして人の運勢は未だにそれはずっと続いてるいうことやな。なんでやろうと思ったな。考えてみたら太陽暦の方がもう分かりやすいというか、そういうことらしいんやね。昔の太陰暦だとウルーズキのがあって、1月から12月までの13ヶ月の年があったりして、もう計算しにくかったやろな。生活にそのややこしいから言うことだったんやろうか。分かりやすいように太陽暦になってるだけで、実は運勢の判断は全て太陰暦らしいんですよね。それがまずは脅威やったな。で待てようと思って、太陰暦って何かなと、お月さんに関係があるみたいな。ウルーズキというぐらいだからな。つまり地球の衛星のお月さんも人間の運勢に関係あるんかなと思ったけども、この問題はちょっと後回しにしたいと思って、未だに後回しになったって、お月さんと人生の運命とはピンとコンと、未だに分からない。私は考えたこともないし、そういうことがまず笑い話しか知らんけどな。私の母親は男の神さんはお月さんやってこういうのね言うてたんや。しょっちゅう聞かされて、女の神さんは太陽やお日さんやと。そやからお月さんの出るときに夜にやね、男の神さんはやから男の神さんに例えば洗濯物を干したりして、お月さんに洗濯、あのつまり男の神さんに洗濯物を見せたらいかんのやと。洗濯物は女の係やと。だから夜洗濯物を干してるような人はいいことない、バチ当たるこれで。ああそう、まあどっちかというと太陽男の神さんかなと、まあ、子供の自分は思ってたわけやね。ところが違うんやって。そうこうしてるうちに今度古事記読んでみると太陽は女の神様だと分かるわな。アマテラス大女神で女の神様らしいやんかなるほどなと思ったりしたんやけどな。まあそういうことを気づかない人もあるやろけど、その時はあそうかと、彼女さんも女の神様やったと聞いてるしな、そうかなと思ったけどね。つまりお月さんと太陽があって、我々この太陽系という惑星群の中におって、地球があって、つまり全部関係あるいうことなのね。そこでその運勢の話になりますが、今でもそういう、まあ、一種の定説というか、定説ということは定まった説ということやけどな。学者がいろいろ続いた後に定まったことや。つまりやね、人間の運勢判断について市中水明学という学問があってね、運命の学問や。でこれが一番人の運勢を的中してるだろうと、当たるだろうと言われてる。でこれはどうも運命の方の定説になってる、つまり定石みたいなのになってる。でその市中水明ってどういうもんかと、ちょっとまあ入り口だけ勉強してみたんやけども、ほとんどあれ、他の鑑定法とよう似てるんやね。つまり生まれ月日、 年月日をその基準にして判定してるわけな。何年生まれ、何歳の生まれ月日からによってその人の運命は大体決まってるというのは、まあ、判断やね。つまり判断基準を生まれた年月日に基準に置いてるということなんですよね。でこれは他の鑑定法もそういうのよくあると思うんだけどね、その四柱推命が一番よく当たると言われてる、ね、未だにそういう定説があってみんなそれは信じてあると思うけどね。その基本はつまりあれやな、人間12あるようですな。例えば120年あるいは60年、あるいは12年間人間が生きるとして、その12年のうち何もかな、2年間は悪いとか反検察とか言うてな、そういうことは起こらないというふうな説もある。それからもうその四柱推命の中にあると思うんですが、厄年やな、男の厄年は42歳やと。でちょうど私厄年の時に東京出張担当やったから東京行ってた、まあ卸業のとこ歩いてたもんですから、大阪の情勢もよく聞きはるし、こういろんな世間話ばっかりしてきたんやけど、そのある時私に非常に好意的でいろいろ教えていただけるお年寄りの社長がおったんで、ちょっと暇な時間もあったからちょっと教えてくださいと。実は今42歳で厄年ですが、社長の厄年はどんなことが、なんか悪いことございましたかと聞いてみた。年寄り聞かないしょうないよな、若い人聞いたってちんぷんかんぷんやから。これはだからもうそれね、ないといえばないけどあるといえばあるなと、こういうのは難しい演じ、なるほどな、難しい表現があるもんやと。結局はあったんですかと、まああったんでしょうなと、こういう。でそうすると社長その時どういう心構えでそのこの 今の私役年を乗り切ったらええでしょうか、教えてくださいと言うたんだけどね。向こうは50ぐらいやったな、私は50ぐらいじゃん、もうちょっと上か、60近い人やったな。50ぐらいか、そうや50ぐらいやったな、50過ぎやな。こっちは42歳や聞いてみた。そうね、まあまああなたのように真面目で正直で一生懸命やってたらあんまり心配することありませんよってこう言わんね。今あるやったりしてないか、いやあることあるよ、しかし人生覆すようなそういうことは長野さんの場合は起こらないでしょうなと私は推察いたしました。心が、もうそれはありがたいんですが、まあしかし社長のことを今度は話せてくださいよ言ったら、うんそうだね、まあとにかく一生懸命生きなかったらしょうがないから一生懸命やってた、それはあんたと一緒やと、商売をね、仕事を一生懸命やってた。しかしね、体もその年取ってくるんや、だんだん40年若い時とちょっと変わりつつある、中年過ぎになると。だから抵抗力も弱くなるし筋肉も衰える、そういうことがちゃんと起こってるんやから、それをわきまえて今若い時のような発想で体力があっていけるだろうと思わないことやと、自分の限界が目の前にあるということ、体の限界が起こってるということ、能力が制限されつつあるんやと、そういう、まあ、認識が必要でしょうと。 まあそれぐらいでいいんじゃないのってこう言う東京の人やからな。でまあ僕はそうかなと思ったけど、まあ実は大したこと起こってなかった。ありがたいことにね、悪いことはなかったと思います。ただし後で考えたらと、その方のおっしゃるように大きな波があった。転換期がね、多分いろいろ決断をしてきたんやけどな喧嘩別れはせなんだけど、まあ身を引かせていただきますということを言ったことあるね。二つ三つある。大きな乙女詐欺ともこれで終わりにさせていただきますって言ったことあるね。僕は慌ててそこまでやるかって言わはったけどな。そういうね、絶えずやっぱり自分の信念にそぐわないことは断っていかないかなと今でも思うんだけどな。そういう大きな試練があったんじゃないかな。でその時に私がもうちょっと精神力が弱かってへなへなとついていっとったら役にぶつかってしまってるのかわからへんな。つまり長い長い、まあ、昨日もその話したけど長い物差し、それを忘れずに初心を貫いた方がそれでよかったんかな、よく乗り越えたんかなと私は勝手に思ったの。これはまあ証明ができてない、誰も証明できないけどな。人生はやり直し聞かないけども、しかし今日ここまで来てヤクロスに悪いことあったとは思ってないことを思えば、まあまあ結局12年間、アン警察というところが、それが役度しかもわからない。四十水明学でどう判断してあるか知らんけど、とにかく人生は試練のと、必ずええことばっかりじゃないいうことや。そこのところで、どうしようかな、心配して、目の前の極徳とか、ちょっとした人情沙汰に引っかかって、自分の、長い長い一生こういう心構えでこういうあたりせないかと思ってることを目先の5万や10万20万30万100万200万のことで、その大きな目標、人生の柱を歪めないことやな。その道をもう、だからそういう時に厄年にそういうことができてくると思うんですね。その時に目先のことではなしに一生のことから判断して、その通り信念通りやれば役も消えてしまうんじゃないかな。この不景気に私ものほのんとしてられるのはその役を超えたからかなと思うんですが、あんま目先のこと、小さいこと、脇道民こてやな。態度をずっと一番正しい道と思った道をもうまっしぐらに行かないしよな。でその時に揺さぶりかけられるのがおそらくは役ですよと思う。